祈ります。天地の作り主、生ける誠の神様、あなたの日に私たちをともどもにこの礼拝に呼び集めてくださいました恵みを心から感謝いたします。どうか御前にあるすべての兄弟姉妹を顧み、主の日にふさわしい恵みと祝福をお与えくださいますように。神様、私たちの国は自ら始めた先の大戦のために近隣諸国の無数の人々に言い尽くせぬ苦しみと悲しみをもたらした挙句、54年前のこの日、その戦いに敗れました。無数の人命が失われ、多くの町が焼かれ、国土は荒廃してゼロからの出発を余儀なくされました。戦争がいかに無残で無意味であるかということを私たちは身をもって知らされました。しかし誠に残念なことに、私たちの国はいつの間にか敗戦を通してあなたがお与えくださったこの痛い教訓を忘れたかのように見えます。軍事的に強い国が普通の国であるという主張がまかり通り、平和を愛することはあたかも弱さであるかのような言論が力を得ています。神様、どうかこの国を憐れんでください。武力によらず、戦争という手段によらず、あなたが主イエスによって示してくださった愛と和解の道によって、世界に平和をもたらす国となることができますように。どうかこの国を導いてくださるように祈ります。そしてどうか私たちを平和の器としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてお持ちくださいますように。私たちは今、教会に連なるすべての人のために祈ります。病める方々、また病気の家族を見守る友のために祈ります。特に入院中であった加藤勇兄弟の病状が悪化したという知らせを私たちは受けて心配しております。どうかあなたが彼と共にあり、あなたの命の力をもって守ってくださるように祈ります。今週もあなたの帰り身が豊かにありますように。真理を求めている人々にあなたの光を与えてください。悩む人々にはあなたの慰めをお与えください。旅先にある友をあなたご自身がお守りください。教会学校で愛する子どもたちを どうか祝福してください。昨日までのキャンプで大雨のために私どもは心配いたしましたが、守られてみんな無事に帰ってくることができましたことを心から感謝いたします。神様、私たちはまたこの町に住む多くの市民の方々のために祈ります。特にお年寄りや辞める方々、小さな子どもたち、助けを求めている人々の上にあなたの恵みが今週も豊かでありますように。この礼拝をあなたに捧げます。あなたご自身が終わりまであなたの光によって導いてくださるようにお願い申し上げます。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。2、3日前の新聞に54年前の8月15日の天気図が載っていました。ご覧になった方も多いと思います。で、今日とは大変違いまして、優勢な太平洋高気圧が張り出していて快晴であった。で、あの日東京地方は、32度と書いてありましたか、はっきり覚えておりませんが、とにかく大変暑い日であったと、その天気図からも分かるようになっているそうです。で、私の記憶と一致いたします。私はその日は西八王子に当時ありました、陸軍幼年学校という陸軍の幹部を養成する学校におりました。生徒でした。8月1日の深夜に八王子は空襲を受けまして、それで焼け出されて疲れ切ってこの日を迎えたわけですけれども、仲間と一緒に炎天下の校庭に集められて玉音放送というのを聞きました。天皇の言葉が放送されたのです。音声が極めて不明瞭でよく分かりませんでしたけれども、要するに負けたのだということはなんとなく分かりました。もう立っていられなくなるような虚脱感が私を襲ったことをよく覚えています。で、それから2週間ほどの間に、私たちその幼年学校の生徒たちはそれまで疑わずに信じていた思想的な土台ですね、当時私たちはまだ15歳の少年でしたから、思想というのもおこがましいんですけれども、ものを考えたり行動したりするときの基盤となっていたようなあらゆる教えです。天皇は神であるということ、日本の国は神国であるという、神の国であるということ、日本がやっている戦争は絶対に正しいのだということ、そういったことですね。そして上官の言うことには間違いがない、上官の言うことはすなわち天皇陛下がおっしゃることと同じであるというふうなこと、そういうことまで含めていろいろなことを教えられていたわけですけれども、その土台が次々に崩れるということを体験いたしました。ほぼ絶対の信頼を寄せていた教師たちは急に頼りなくなりました。で、その15日の晩でしたか、翌日の晩でしたか、生徒はみんなで切腹するんだという情報が伝わってきました。で、これは、次の日にデマであるということが分かったわけですけれども、それで私は腹を切らないで済んだんですが、寸でのところに腹を切るというところまで参りました。 剣を研ぎ、よく切れるようにして、で腹の切り方を先輩に教わって、その晩は眠れなかったことを記憶しています。で非常に内心不安でした。怯えていました。動揺していました。外面はその武士だから腹を切るのは当たり前だというふうなことを言ったりしていましたけれども、15歳の少年たちはみんな怯えていました。でそういう時も教師の人々は私たちを放っておきました。何にも助言をしてくれませんでした。でそれからもたまに指示がありましても、それは猫の目のように変わってまるで信用できませんでした。そういうことがだんだんと2週間ほどの間に分かってきました。でそのうちに軍人の倫理とか道徳とかそういうことを教えておられた教頭の先生ですね、この方は軍人ではなくて文官だったんですけれども、軍人の位に直すと、将官と言いましょうか、中将とか少将とかいったああいう、まあ、いわばジェネラルですね、それにあたるような人だったんですけれども、その人が深夜焼け残っていた物資をリヤカーに満載して学校から逃げ出そうとして、それを警戒に当たっていた生徒たちに見つかるという事件が起こりました。でその事件が起こった時に私たちは今の言葉で言うと切れたのです。爆発しました。たくさんの友達が荒れて剣を抜いて近くの畑になだれ込んでかぼちゃを叩き切ったり、そういうことをしましたが、そのうちに一人が俺たちは騙されていたと叫びました。大声で叫びました。でそれは私たち一同の気持ちを代弁していたと思います。大日本帝国陸軍の正体はこんなものかと、深刻な幻滅でありました。でしかしこの体験が私の人生にとって次の重要なステップを用意してくれていました。そのことを当時の私はまだ気づきませんでしたけれども、この絶望的な幻滅の体験というのはやっぱり私にとって意味があったと今にして思います。戦後1年間は私の家族は当時中国におりましたから、全く音沙汰がなくて、あちこちの親戚の厄介になってかろうじて生き延びておりましたが、結局最後は母の実家が青森県にあって、その青森県の田舎の、まあ、母の母という人がまだ生きておりましたから、そのおばあちゃんのもとに落ち着いてそこで中学に通うようになりました。その頃のことです。私の大変親しい3歳年長のいとこがある日学校から帰ってくると不思議な言葉を口から出しました。汝の敵を愛せよというのです。で、多分どっかで街頭伝道か何かをしていた、当時そういう宣教師が大勢来ておりましたから、そういう言葉をどっかで聞いたんじゃないでしょうか。で、その人は、そのいとこはそれがどういう人が語った言葉でどういう本に載ってるのかということをまるで知りませんでした。で、私がいくら聞いてもはっきりした答えができませんでしたけれども、で偶然どっかで聞いたその言葉を、まあ、聞きかじったというふうに言いましょうか。聞きかじったその言葉をちょっと口から出した。 いくらか得意な気持ちもあったかもしれません。私はこういう言葉を知ってると。で、今日の先ほど読んだルカによる福音書の6章の27節にある言葉です。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。で、そういう言葉です。で、私はその言葉を聞いたときに大変大きな衝撃を受けました。こんなに美しい言葉を私は聞いたことがないと思ったのです。その陸軍の学校にいた頃はひたすら敵を憎むことだけを教え込まれていました。アメリカ、イギリス、これは憎んでも憎み足りない敵である。オランダもフランスもソ連も中国も、その頃よく言いましたが、不具大天の敵である、共に天をいただかずという感じですが、同じ世界の人間ではない、あれは動物だ、不具大天の敵であるということが教えられておりまして、で、これらの敵をどこまでも徹底的に憎むことが生きる証のようにも思われ、で、戦争に勝ち抜くためのエネルギー源であると私は自分に言い聞かせもしていました。で、どこかでかすかにちょっと違うんじゃないかという気持ちがあったことは事実です。で、例えばその学校の休みの日なんかに、私は行くところがないもんですから一日中図書室に入り浸りまして、いろいろな本を読み漁りましたが、その中にたまたまどうしてこういう本が幼年学校の図書室にあったのか今もってわからないのですが、イタリアのアミーティスという人が書いたクオレという愛の学校という、その本が一冊ありました。で、私はそれを休みの旅ごとに夢中になって読みました。クオレというのはご存知の方も多いと思いますけれども、人々の愛情の美しさを書いた本です。で、それを読むと私はみんな涙が流れました。感動しました。ですから私の中には本当は憎しみよりも愛に惹かれる心の方が強かったんだというふうに思うんですけれども、でも休みの日が過ぎると月曜日からはまた激しい訓練の中で憎しみを煽り立てられるということを繰り返していたわけです。で、そういう生活が破綻しました。そして何を信じていいのか全くわからない、精神的に彷徨すると言いましょうか、うろつくような、そういう生活をしていた私をさっきの聖書の言葉が捉えたのです。で、私は魂を深く揺り動かされました。で、それが新約聖書の中にある言葉らしいということをいとこから聞きまして、もう本当に読みたいと思いました。その本が読みたい、そういう言葉が読みたい。喉の渇いた旅人のように私はそれを求めました。で、幸いなことにあの頃書店には、これは後で聞いたことですが、アメリカの聖書協会の人たちが、日本語訳の聖書を印刷して大量に日本に持ってきてくれたらしいんですね。 で、それが本屋に山積みになっていました。随分安く手に入れることができました。私は早速その新約聖書を、エビオ氏の聖書でしたが、それを買ってきて、あの言葉を探して読み始めたのです。どこにあるのかはわからない。とにかく本というものは1ページから読むのが普通ですから、読み始めた。で、あれが私が聞いたのは多分マタイの三条の説教にあった言葉だったと思いますが、初めの方にあったことも幸いでして、すぐ私はそれを探し当てることができました。で、読み始めて、どんなに深い喜びと、こういう世界があるんだという驚きが私を包んだことでしょう。しかし、その喜びはあまり長続きしませんでした。一つの重大な疑問が生じてきたからです。で、どう考えても私には敵を愛するということは不可能ではないかと思う。美しい言葉だけれども、あまりに理想主義的で、で、これは現実の世界の中では通用しないことではないかという気持ちがどうしても起こってきました。で、仮にできたとしても、敵を愛するというふうなことをやっていたら、悪いやつをつけ上がらせる結果に終わるんではないか。で、そういう気持ちもありました。で、それから長い間私はこの非暴力の教えに一方では強く惹かれながら、しかし最後のところで確信が持てないままでした。で、牧師になってからもそうでした。強く惹かれながらもそれを本当に信ずることができない。で、その迷いをとうとう打ち砕いてくれた人が2人います。1人はインドのガンジーです。もう1人はアメリカ人のキング牧師です。で、ご存知のようにマハトマ・ガンディという人はヒンドゥー教徒ですが、ヒンドゥー教徒でありながらイエスの三条の説教に触れて非常に動かされて、インドの独立運動にその非暴力の原理を持ち込んだ。そしてついにインドの独立を勝ち取りました。で、もちろんそれには他のいろいろな要素があって、必ずしもその非暴力主義だけで勝ち取ったというわけにはいかないかもしれませんが、しかし大きな要素であることは疑いを入れません。キング牧師はキリスト者である自分がガンディーほど真剣にイエスの言葉を受け止めていなかったことをひどく恥じました。ある時ガンディーの話を聞いて、私はキリスト者である、神学の勉強さえした、そういう人間なのに本気になってあの三条の説教の教えに従って歩もうとしなかった。しかもあのインド人のガンディーは、あの一見非現実的と思われるようなあの非暴力の教えによってついに独立を勝ち取るという、現実的な効果をもたらしたではないか。で、そのことに彼は大変心を打たれまして、それから彼もまた非暴力ということをアメリカの黒人解放運動の基本理念として用いるようになりました。そのことによって一定の成功を 得たことは皆さんご承知の通りです。でこの二人の人物に、まあ、本を通してですけれども触れることによって、私はあの敵を愛せよという言葉が単なる理想というふうなものではないということを知らされました。それは現実的な力を持っている、そういう言葉ではないでしょうか。でその点で最後にもう一人の人物を挙げてみたいと思います。それはドイツの、まだご存命だと思いますが、物理学者で、もともと物理学者で、後に哲学に転じたカール・フリードリヒ・フォン・ワイツゼッカーという人です。でこれは前のドイツの大統領であったリヒャルト・フォン・ワイツゼッカーのお兄さんですね、一番上のお兄さんです。でこの人は新約聖書をギリシャ語で読むような人でした。そして、特に三条の説教に惹かれて、その三条の説教に基づいた平和論を構築するという、そのことによって平和の哲学者と呼ばれました。で、多くの人に影響を与えたと思います。で、この人がこの敵を愛せよというイエスの教えを非常に深く、しかもユニークな仕方で解釈しています。彼はこう言うのです。敵を愛するということは、世界政治の力学の中では現実的な力を持たないだろうと多くの人が言うけれども、それは違う。で、多くの現実主義的な政治家や思想家の反論に対して彼はこういうことを申します。敵を愛するということは敵を理解することだ、敵を理解するように努めることだ、彼の状況に身を置き、彼の立場から世界を見、彼の関心や希望、彼の不安や傷ついた心を知るように努力することである、こういうふうに言いました。敵を愛するということは敵を好きになるということではありません。そういえばキング牧師は、イエスが敵を愛せよと教えられた、敵を好きになれとは教えられなかったということに慰めを見出しています。で彼は正直に告白していますが、自分を捕まえて殴ったり、それから牢屋に閉じ込めたり、理由もなく牢屋に閉じ込めて罵ったりするような、そういう警官たちを私はどうしても好きになれない、私はあの人たちを好きにはなれない、しかしあの人たちのためにも祈ることはできる。敵を愛せよという本の中で彼が書いていることはそういうことです。イエスは敵を好きになれとは教えられなかった、敵を愛せよと教えられたのだと。でそのこととどっかでつながっておりますけれども、ワイツゼッカーは敵を愛するということをその人の立場に自分の身を置いて考えるようにしてみたらどうだ、その立場から世界を見るということを一遍努力してみたらどうだ、そういうふうに言うのです。で私の頭の中には例えば北朝鮮の問題があります。ミサイルをいつ発射するかわからないというふうなことをみんな心配していますが、なぜああいうことをやるか、言ったりしたりするか、何か理由があるはずです。どっかで非常に不安なんじゃないでしょうか。一番近いところに韓国という大変な軍事力を備えた国が、豊かな国がある、 その向こうには日本がある。その背後には強大なアメリカがある。そして見渡したところ自分たちの味方をしてくれる国はどうもなさそうである。でそういう大きな不安の中で、その行動とか思想が、紡ぎ出されていくということなんじゃないでしょうか。でそれを理解する、敵を理解するように努めること、彼の状況に身を置き、彼の立場から世界を見、彼の関心や希望、彼の不安や傷ついた心を知るように努力すること。敵を愛するということはそこから始まるんだ。でこれをワイツセッカーは知的愛敵と、愛敵というのは敵を愛するという言葉ですが、知的愛敵と名付けて、でそれが、ヨーロッパの多くの人々に影響を与えました。ヨーロッパの雪解けが、この教えと無関係ではないかもしれません。そう私は考えています。私はこういうことが現在の世界が最も必要としていることではないかと思っています。つまり愛です。本当に相手を理解しようとすること、相手の不安がどこから来ているかということをよく理解しようとすること、相手の立場に身を置いて考えるようにすること、相手の関心とか希望とか不安とか悲しみとか傷ついた心とか、そういうものに理解を持つということ。でそれをもし愛というならば、その愛がないところに今の世界の最大の問題があるんじゃないでしょうか。でこの世界はその愛が欠けているために憎しみと報復の悪循環に落ち込んでいます。そこからなかなか抜け出せません。でこの悪循環を断ち切ることが必要です。悪循環を断ち切る力はただ愛の中にしかありません。敗戦記念日にあたりまして、私たちの国がどうかこのような道を選択することができるように祈りたいと思います。祈りましょう。神様、世界は憎しみと報復の悪循環に支配されています。どうかそれを断ち切る勇気を私たちにお与えください。戦後の日本が平和憲法を定めて武器を持つこと、戦争という手段に訴えて物事を解決しようとしないこと、そのことを決心いたしましたのは、悪循環を断ち切るための一歩でございました。それを忘れることがありませんように、他のことではなく世界に満ち満ちている悪循環を断ち切るというこの一点において、私たちの国が世界に貢献することができますように、どうか私たちにその道についてあなたが約束してくださった力を信じ、希望を持ち、 愛の道に従って歩んでいくことができますようにお願い申し上げます。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌494番。